瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ラジオサンキューパーソナリティ高橋千恵子です。毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A、 今日は現場リポートです。私は今瀬戸市畑中町にあるデジタルリサーチパークセンターに来ています。ここでは現在スマートフォン用アプリの開発のための検討会議が行われています。一体どんなアプリが開発されているのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。今日は担当の瀬戸市役所秘書室主査の森本秀博さんにお話を伺います。森本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
一体どんなアプリを開発していらっしゃるんですか。
はい、今瀬戸市では市民の皆様にご利用いただくための瀬戸市オリジナルのスマートフォン用アプリ瀬戸町ナビの開発に取り組んでいます。はい、最近普及が広まっておりますスマートフォンのアプリを活用しまして、地域課題の解決ですとか市民生活の向上を図っていきたいと考えております。
あら、それちょっと楽しみですね。はい、開発にあたって瀬戸町ナビならではの取り組みをされていると伺いました。
はい、この瀬戸町ナビですが、我々行政市役所だけではなくて実際にこのアプリを利用していただきます市民の方にも開発に参加していただき市民共同での開発を行っております。昨年の8月からここデジタルリサーチパークセンターで開発検討会議を開催していますが、大学の先生や IT の専門家の方のほかに公募で集まっていただいた市民メンバー9名の方にも会議に参加いただきまして、こういった機能が欲しいとかこういったデザインが使いやすいといった市民目線の要望やご意見をいただきながら開発を進めているところです。
先ほどね、会議の様子を拝見させていただきましたが、なんか白熱した議論が行われていましたね。
はい、そうですね。皆さん積極的にご意見をいただいておるところです。
ということで本日は瀬戸町ナビの開発に参加している市民メンバーの皆さんの中から3名の方にお越しいただきました。それでは簡単に自己紹介をお願いできますか。
グリーンシティケーブルテレビの戸田と申します。瀬戸市在住です。
愛知県立芸術大学音楽学部に在籍する高橋佳穂と申します。大学ではピアノを専攻しております。
愛知県立大学情報科学部に在籍しています大野翔吾です。大学ではプログラムなどの、パソコン系のことを学んでおります。
はい、戸田新平さん、高橋佳穂さん、大野翔吾さん、この3人の方がこれからいろいろ質問にね答えてくださいます。それではまずはね、瀬戸町ナビの開発に参加しようと思ったきっかけ教えていただけますか。じゃあ戸田さん、いかがですか。
はい、毎月取材をさせていただいている中でこのようなものがあるということをお話をいただきまして、面白そうだと思い参加をさせていただいております。
はい、高橋さん。
はい、日頃からさまざまなアプリを使っていく中で瀬戸市のアプリもあったら便利だなと思っておりました。そんな中、このような瀬戸市のスマートフォンアプリ開発会議に市民メンバーを募集していることが分かり、ぜひ携わってみたいと思い応募いたしました。
はい、大野さんは。
はい、瀬戸には幼少期から住んでいまして思い入れがあります。ですので瀬戸市民のコミュニティをつないだり瀬戸市外への瀬戸市の魅力を伝えられたらいいなと思い応募させていただきました。
はい、さあこの瀬戸町ナビの開発ということでね、もう会議が今日でも6回あったということなんですが、この最初の会議どんなことを行われたんですか。戸田さん。
はい、まずどんな機能があったら良いかということをみんなで意見を出し合いまして、はい、紙に書いてホワイトボードに貼って、うん、ということで進めていきました。
いっぱい出ましたか。高橋さん、どう、いっぱいみんなから出ました。
あ、はい、本当にさまざまな意見が、うん、そうですね、幅広い人数の方たちが集まっているので、うん、たくさんの情報が、はい、出ました
ね。でもたくさん出た中でそれぞれ皆さんね、いや絶対これ欲しいんだけどっていうね、そんなアプリあると思うんですが、大野さんは一押し、自分はこういうのが絶対欲しいっていうのはどんなんでした。
はい、僕はゴミ出しの、予約ができるような機能があれば、うん、今例えば粗大ゴミを予約するって時に割と時間がかかって、うん、手間がかかって不便なので、そういうのがボタン一つでできれば便利だなと思いました。
そうか、
大野さん学生さんですよね、一人暮らしなの？
あ、いや実家なんですけれども、うん、例えば母からどんなアプリがあればいいっていうことを聞いたりとか、近所の人に聞いたりしたときにこういうのがあったらいいなっていうようなのでいただきましたね。
そうですか。戸田さんはどうですか？
僕も一番あったらいいなと思った機能はゴミのカレンダーになりまして、うん、ただ大野さんおっしゃってみたように不燃物の回収というよりは瓶缶の日でしたり、うん、今日は何々のゴミの日だよっていうようなアラート機能があればゴミの出し忘れがなくなりますので、うん、そういった機能が欲しいなと思いました。
さあ高橋さんは？
私は音楽が好きなので、うん、よくこう演奏会などにも足を運ぶのですが、そのような瀬戸市で開かれる演奏会などのイベントをこのアプリを通して知ることができればなと思いました。
そうですか。そうやってね、市民目線でね、あこういうのがあるといいっていうのがいろいろ取り入れてもらえる、こういう会議っていいですよね。
はい、
ね、助かりますよね。さあそれではね、具体的にこの瀬戸町ナビに搭載予定の主な機能というのがもうだんだん煮詰まってきてると思うんですが、それを皆さん紹介していただけますか。まずは戸田さんからお願いします。
はい、まずは2つの写真投稿機能になります。1つは市民の皆さんが町で見つけた瀬戸の魅力、例えば観光スポットなどを撮影いただいて投稿いただくことです。投稿された写真はインスタグラムなどの SNS に展開し、瀬戸のシティプロモーションに活用していきたいと考えております。もう一つは生活の中で気づいた修繕が必要と思われる道路などの写真を投稿することです。スマートフォンで簡単に市役所に知らせることができ、市役所も投稿された写真をもとに迅速な対応が可能になります。
そうですか。もう瀬戸の魅力っていっぱいあるけれども、その地元の人がここはね隠れた名所なのよなんていうのもありますからね。そういうのをどんどん撮って投稿してくれたらいいですよね。
はい、自分でも気づかないいいところがたくさんあるといいなと思っております。
はい、ね、それに修繕、ここちょっと穴が開いて大変なんだけどとか、そういったものもねこうやって簡単に投稿ができたらね、早く直してもらえるし ね、それも便利ですね。どんどん皆さんがね利用してくれるといいですね。さあそれでは高橋さんお願いします。
はい、次にスマートフォンならではの地図表示機能です。市内の公共施設や病院、避難所や AED の設置場所、瀬戸市コミュニティバスの停留所などさまざまな位置情報が地図上で表示され、最寄りの避難所やバス停などが簡単に見つかります。
いや、災害のあった時なんかね、避難所、一番近い避難所どこだろうとかね、
はい、
そういうのがすぐ分かればいいですよね。
はい、
ね、あと誰か倒れてる、 AED がいるんだけどって言った時もね、
あ、はい、
もうこうやってアプリで探せればね、
とても便利ですよ ね、
もう一人でも多くの人命がね救えるということになりますもんね。そうですか。では大野さんお願いします。
はい、最後にゴミ収集に関する機能です。毎月のゴミ収集日が一目でわかるカレンダーや、ゴミ収集の予定日を指定の時間にお知らせしてくれるプッシュ機能が搭載されます。他にもイベントや子育て情報の紹介や広報瀬戸を見ることもできます。
大野さん、はい、もうまさに欲しいこの情報が手に入るんですね。
そうなんですよ。
で、いや、よかったですね。でもこれでね、瀬戸の街もどんどんきれいになるかもしれませんね。
はい、
はい、ね、でこの他にもイベントとか、それから子育て情報ね、こういったこともやっぱり予防接種いつだったっけとかね、何かその子どもたちに対してのねいろんな情報欲しいなって言った時にここで分かるわけですね。あと広報瀬戸もね、なかなかね冊子がないと分からない、あ、どっかに書いてあったんだけどどこだったっけっていう時にアプリで見ることができればね、いや、なんかとても役立ちそうな機能がいっぱいありますね。いや、皆さん のおかげでなんか瀬戸市民はとっても得な情報を得ることができてなんか嬉しいですね。さあ、いろんなね情報を得ることができる素晴らしいアプリを皆さんのおかげでね作ることができたということですね。戸田新平さん、高橋佳穂さん、大野翔吾さん、3人の方にいろいろ紹介していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いては委員の一人でいらっしゃいます金城学院大学国際情報学部准教授の後藤正人先生にお話を伺います。後藤先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ市民の皆さんもね巻き込んでの、はい、このアプリ大作戦ですけれども、
はい、
いろんな機能便利な機能がね搭載されそうですね。
そうですね。特にですね今回は市民からの投稿機能というのが、うん、盛り込まれることになる予定ですので、はい、まあこの機能というのは通常のアプリではおなじみの機能なのでもう今の人たち当たり前にできて当然だっていうイメージ強いんですけど実はこういう市とかでそれを実現するっていうのはものすごくハードルが高いことだったんですね。なので、まあ、これは現時点でもまだいろいろな問題はあるんですけどもぜひとも何かの形でこう市民からの情報を投稿してもらえるようなそういう機能として一つ、まあ、目玉にできるものとして搭載することができないかなというところも、一つあります。
そうですね、
はい、
でも今後こういったアプリどのようにね皆さんが利用してどのようになっていけばいいかその辺をちょっと伺いたいんですがまず利用方法というのは
基本的にはですね、簡単な登録をしていただいて、まあ、その上で投稿していただくなりあるいはいろんなその投稿以外の機能なんかもありますので、まあ、日常のその生活に必要な情報へのアクセスですとか、まあ、そういう検索機能ですとか、まあ、地図上で何かを、検索をしたりですとかっていうこともできるようになる部分もあるので、まあ、そういった利用の仕方に関してはできる限りいろんな人にやっぱり利用してもらいたいってことがありますからいわゆるその使い勝手使いやすさの部分では可能な限りハードルを下げてより多くの人が簡単に使えるという部分をやっぱりまずは第一に目指していこうというところで、まあ、今までの その、去年からの委員の皆さんとの議論も含めてですね、やってきた部分は、あります。
そうですか、はい、もういろんな年代の、ね、方たちが今日もこの会議に、ね、参加をしていろんな意見を出してここが使い勝手がとかねもう皆さんで一生懸命考えてくださっているの で、
そうです、ね、
いざ使うぞってなったらね、はい、私たちも簡単に使えそうですね。
そうですね、ぜひそういう風になっていくようなアプリに、うん、したいなという風には思ってます。いろんな委員の方も、それぞれいろんなお仕事をされているような方々もいますからそれぞれの立場でやっぱりこう市民目線みたいなものを大切にしてもらって、うん、今までいろんな意見を出していただいている部分もありますので、まあ、そういうところが少しでもちょっとこう感じられるような、うん、アプリにどんどん成長していくっていうんですかねそのアプリが最初にリリースされたものがそれで最後もうこれで完成版ですよじゃなくてここから市民の皆さんみんなでこういうアプリをやっぱりどんどんどんどんいいものに成長させていくっていうことがやっぱり大事だと思いますので、まあ、そういう意味合いも込めて今回のこのプロジェクトっていうのはすごく価値の高いプロジェクトじゃないかなというふうに私も思っています。
そうですか、はい、じゃあまず第一段階もう基礎となるような、はいね、ものができます。これからはまたこの瀬戸市民みんなでもっともっと使いやすい本当に必要な情報が得られるようなアプリに成長させていく、ねはい、ということですね、
はい、そうですねぜひそういうふうになるように頑張っていきたいと思っています。
はい、はい、本当に楽しみです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこのアプリもう本当に生活に役立ちそうなたくさんの機能がついていますが森本さん一体この瀬戸町ナビはいつから利用が可能なんですか？
はい、瀬戸町ナビは今年の4月からサービス開始予定となっております。 iPhone をご利用の方は Apple Store で Android 端末をご利用の方は Google Play でそれぞれダウンロードが可能になります。詳しくは今後広報瀬戸などでご案内させていただきます。
では最後に市民の皆様にメッセージお願いします。
はい、4月のサービス開始に向けまして引き続き市民メンバーの皆さんと一緒に生活が便利になった瀬戸に住んでよかったと思ってもらえるようなアプリを開発していきますのでぜひ多くの市民の皆さんにご利用いただきたいと思っております。
本日はありがとうございました。市民メンバーの皆さんもぜひ頑張ってください。期待しています。
今日は瀬戸市オリジナルスマートフォン用アプリ瀬戸町ナビの開発についてお話を伺いました。